マルコによる福音書第4章26節から29節の御言葉です。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民として恵みを与えてくださることを覚え、信仰を言い表しましょう。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566番をご覧ください。祈りましょう。御子イエス・キリストによって、また聖霊によって、私どもを我が子よと呼んでくださる父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。私どもを今朝この礼拝の場に集めてくださったことに感謝いたします。あなたに祈り感謝し、あなたを褒めたたえるために今私どもはここに集められております。私どもはあなたの恵みによってすぐ一週間を歩んでまいりましたが、振り返ってみれば、いかに自分の目の前の問題ばかりに翻弄されていたかを思い知らされます。あなたの御心こそが確かであることを示されながらも、この世を支配し導いておられるあなたなどまるでいないかのように振る舞っておりました。そして日曜日だけあなたに心を向ければ十分であるかのように思ってしまうものでありました。しかしあなたはそのような私どもを許し、この主の日の朝、私どもを再びこの礼拝の場へと呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝の時、聖霊により私どもの心をあなたへと向け直してください。特にあなたの御子キリストの十字架へと私どもの心をしっかりと向けさせてください。その十字架において御子イエス・キリストが血を流され、私どもの罪を許し、神の国の食卓へと招いてくださっている、この幸いを深く味わい知ることができますようにお導きください。今この時にもさまざまな困難を抱えておられる方々のために祈ります。目の前が暗闇にしか思えず孤独を覚えるそのところにも、あなたが確かにおられることに目が開かれますように。そのために全世界に建てられている教会の働きをあなたが御霊によって導いてください。すべての教会があなたの御言葉を述べ伝え、私どものために死を打ち破られた 主イエス・キリストをこそ指し示すことができますように。私どもの群れの中にも、さまざまな事情でここに集うことのできない方々があります。その場その場で、あなたの皆を呼び求めるものをあなたはご存知ですから、どうかあなたが恵みと慈しみによって一人一人を顧みてください。皆を呼び求めることを忘れてしまっている者もいるかもしれません。たとえその心があなたからどんなに遠く離れたとしても、あなたはこれらの方々にいつも近い方であることを示してくださいますようにお願いいたします。今この時に、私どもと同じくして礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を祝福してください。この世界にあなたを称える賛美の声が満ち溢れますように。まだあなたを知らない者のところに福音が告げ知らされますように。どうぞお導きください。今から御言葉に聞きます。どうかあなたご自身が語ってください。そして私どもの固くなさを取り払い、あなたの御言葉を受け入れ、目で見るよりも確かにあなたの見姿を受け取ることができますようにお助けください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今朝共に聞いておりますマルコによる福音書は、神様の言葉が私たちの知らないうちに、私たちの知らない仕方で身を結んでいくことを告げています。それほどに神様の御言葉には力があるということをご一緒に聞いてまいりたいと思います。主イエスはしばしば種まきの例えを語られました。少し前の4章14節でこのようにおっしゃっています。種をまく人は神の言葉をまくのである。そして繰り返し、聞く耳のある者は聞きなさいと語りかけておられます。約2000年前の外来地方で、主イエスが一人一人に出会われ、御言葉を語られました。そして、それはまるで種をまくように、繰り返し繰り返し語ってゆかれました。そして聞く人々がいました。今ここで礼拝する私たちも同じではないでしょうか。御言葉が語られるところ、また聖霊が働かれるところに主イエスが共におられます。目には見えずとも、今ここに主イエスがおられ、そして御言葉を聞く私どもがいます。神の国、神様のご支配は、神の言葉を聞く私たちの間で実現し、また私たちを巻き込んで成長していくのだと、そのように告げられています。加えて本日の例え話には、特にまかれた種が私たちの知らない仕方で成長し、実を結んでいくということを強調しています。26節以下にこのようにあります。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。私たち自身の物差しでは測ることができないけれども、確実に神様の言葉は実を結んでいっている、そのように私たちに教えてくれます。私たちの知らない仕方で実を結んでいく、このことは皆さんお一人お一人がその信仰生活を振り返っても確かにそうだなと思えるのではないでしょうか。私は現在青山学院高等部で聖書科教諭の務めを担っております。ほぼ毎日高校生相手に聖書の話をするのですが、とにかく苦労するのは、聖書の言葉が自分に関係ないとそのように思えると、どんどん高校生の心が離れていってしまうということです。学校伝道の務めが与えられる前は、神奈川県の橋本教会にて副牧師をしておりまして、その頃は御言葉を求めて集われる方々が、私の拙い言葉を私が語った以上に豊かに味わってくださったという経験を何度も重ねてまいりましたので、高校生に語るということにすごく苦労しまして、高校生に届く言葉を持っていないんだなと、自分の無力さにがっくりきたものです。けれども、そんな私に対して教会の方々が、実は私もキリスト教学校の出身なのよと、 そのように、おっしゃってくださる方がおられました。学生の時は反発ばかりしていたけれども、もうその後信仰が与えられて、こうして今教会生活をしている、学校で聖書に出会ってよかったわと、そのようにお話ししてくださいました。その度に神様の言葉には力があるのだと励まされています。私自身のことを振り返ってもそうだったなと思わされます。私は家族の中で母だけがクリスチャンで、小さい頃は一緒にお祈りしに行ったり、お祈りしたり教会に行ったりしました。ところが中学生あたりから部活動で忙しくなったということもありまして、ほとんど教会に行かなくなったのです。加えて母に反発して、なぜキリスト教の神だけが本当の神だと言えるのかなどと疑問をぶつけたりとかしました。その度に母が答える言葉に、なるほどなと思いつつも、でもやはりまだ信じるというところには至らないと、そのように過ごしておりましたが、社会人になって6、7年経った頃、私は一体何のために生きているんだろうかと、そのように疑問に思い、虚しくて虚しくて仕方がないという、そういう渇きの経験をいたしました。その時、小さい頃に母と一緒に祈ったことを思い出したのです。天のお父様から始まって、最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと、自然に祈る言葉が出てきたのに驚きつつ、心を静めるために一人で祈りました。そしてある時、母に誘われて行った礼拝で、それまでは頭の上を滑るように通り過ぎていた説教の言葉が、私自身に向けて語られた神様の言葉であるということに気づかされ、神様が私を愛してくださっているという事実に心を打たれたのをよく覚えています。なぜそんなに神様を信じられるのかと、時々生徒にも質問されるのですけども、とても自分の力で信じたとは思えない。もう本当に神様の言葉に捉えられたとしか思えない。そのように私自身、今でも不思議です。そのように私たちにまかれた神の言葉は、知らないうちに、知らない仕方で成長し、神様が定められた時に身を結ぶものなんだと思わされます。神の言葉は私たちの知らないうちに、知らない仕方で身を結んでいく。それに加えてもう一つ注目したいことがあります。それは、まかれた神の言葉はただそれぞれに成長していって終わりということではないということです。その実りは一つの目的に向かっていっています。それは収穫の日、つまり神の国、神様のご支配が私たちの間で完成する日です。29節で語られます。実が熟すと早速鎌を入れる、収穫の時が来たからである。先ほど旧約聖書のヨエル書の御言葉に聞きました。ヨエル書の4章13節にこのようにあります。鎌を入れよ、借り入れの時は熟した。まさにマルコによる福音書の例え話の結末と同じ表現です。ところがその続きを読んで私はぎょっとしました。皆さんも驚かれたのではないでしょうか。借り入れの時は熟したの続きにこう語られています。来て踏みつぶせ、酒舟は満ち、絞り場はあふれている。彼らの悪は大きい。裁きの谷にはおびただしい群衆がいる。死の裁きの日が裁きの谷に近づく。同じように収穫の時が来たと言いながら、さあ実ったから収穫だという喜びのイメージとはほど遠い。預言者ヨエルが語っている収穫の日とは、主なる神様の裁きの日です。主イエスが語られた例え話の背後には、この預言者ヨエルの言葉があると言われています。主イエスはこの預言者の言葉を思い起こしながら例え話の結末を語られたのかもしれません。そうであれば、このように言うことができるのではないでしょうか。神の国の実りには神の裁きが含まれている。神様のご支配とは、悪を滅ぼす神の裁きを通ってこそもたらされる。旧約聖書には 神の厳しい裁きがたくさん出てきます。神の民イスラエルだけでなく、周辺諸国の人々にも厳しい神の裁きの言葉が語られています。読むたびに私は少し嫌な気持ちになっていたのですが、ある時旧約聖書学者の言葉にハッとさせられました。裁きには目的があるというのです。神の裁きにはそれを通して救いが実現されるという目的がある。救いとは誠の神様ご自身を知ることです。それによって確かな酔いどころを知り、揺るがない平安が与えられることです。このヨエル書の言葉も、恐るべき主の怒りの日を語った直後に主の慰めの言葉が続きます。あなた方は私があなた方の神であることを本当に知ることになる。私こそがあなたが苦難の時に本当に頼れる場所、安らげる場所だと知るようになる。預言者ヨエルは主の厳しい裁きの言葉を語りながら伝えたいことは一点です。主のもとに立ち返れ。神を見失っているあなた方を主は今もなお呼び続けておられる。神様は預言者を通して繰り返し招いてこられました。私のもとに戻ってきなさい。そのように私たちに呼びかけてこられました。神を見失ったままである私たちを取り戻すために、主なる神はとうとう驚くようなことをなさいました。神の最大の裁きはどこで実現したでしょうか。この十字架の上ではなかったでしょうか。ついには私たちを正しい道に連れ帰るための裁きを、そのために悪を滅ぼす裁きを、神様ご自身が引き受けられた。神の一人子イエス・キリストが私たちと同じ人間になられて、この世を生き、私たちの罪をすべて背負って十字架上で神の裁きを引き受けられたと聖書は語っています。誰がそんなことを理解できたでしょうか。十字架上で軽蔑され、人々に見捨てられた一人の人を通して私たちに平安が与えられるなどということを誰が理解できたでしょうか。十字架上で惨めに死んだその人がその死から復活し、死の支配を打ち破るということなど誰が想像できたでしょうか。まさにそれは私たちの知らない仕方で、どうしてそうなるのか人は知らない、そのような仕方で実現されました。神の国が、神のご支配が私たちの間で実を結んだ出来事です。神の救いは神の裁きを通って実現されます。主イエスが語られるお言葉を聞きながら、主イエスについていく歩みというものはどうしても十字架に直面せざるを得ないものです。それは自分自身の力で主イエスに完全についていくことができないからです。どうしても私たちは限界を抱えています。信じるというそのことにおいても限界がある。信じきれない自分、神様を正しく知り得ない自分、そういうものを抱えています。主イエスの言葉に自分自身をかけていくとき、ますますそのことを味わい知るのではないでしょうか。主イエスの言葉を聞きながら後についていた弟子たちもどこまでも突き従っていくつもりでした。一緒に死んでも構わない、そのつもりでした。けれどもその先で暴かれたのは、十字架を前にして主イエスを見捨てて逃げるしかなかった、そのような事実でした。そして自分たちがいかに理解していなかったかということでした。それもまた神の裁きの出来事でしょう。自分自身がどうしようもない罪人であることを突きつけられる。私についてきなさいと招き続けてくださったお方に従いきれない。その自らの惨めさを抱えながら、しかし弟子たちは再び復活の主イエスに出会います。そして本当に悟ることになったのです。あの十字架は主イエスが私の代わりに神の裁きを受けてくださった事実であったということを、そして私の最大の問題である罪と戦い、悪と戦い、勝利してくださった出来事であるということを、ただこのお方によってのみ自分たちは神の国に招かれるのだということを、自分には信仰がない、 その事実に打たれると同時に、私たちはその時、神からの最大の贈り物が与えられたことに気づかされるのです。主イエスの御言葉を聞いて、それに本気で従おうとすればするほど、自分はどんどん成長しているぞと自信に満ち溢れていくというよりは、むしろますます自分の貧しさを味わっていくような思いがいたします。私には少し愛が足りないだけだと思っていたら、むしろ自分の中に愛がなかったのだと気づかされる。主イエスを見つめて神の愛を知れば知るほど、それが真実の愛であるということを知れば知るほど、自分の貧しさに打ち当たる。信じていると言いながら、信じていない自分にどうしてもぶつかる。けれども同時に、そんな私にもかかわらず、私を愛し、捉え続けてくださる神様の恵みをますます深く味わっていく。神様のご計画とは、私たち自身を少し成長させるとか、神様の力や愛を私たちに加えてくださるというレベルのものではないということでしょう。むしろ古い自分が死に、新しく生まれ変わる、そのような出来事なのではないでしょうか。本日もう一箇所共に聞きました。コリントの信徒の手紙第2、5章17節以下で、このように告げられています。だから、キリストと結ばれる人は誰でも、新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになられました。神の御言葉によって私たちは新しく作り変えられます。そのような仕方で私たちは神の力に捕らえられています。私たちにまかれた種は成長していきます。イエス・キリストの十字架の前に打ち砕かれる一人一人を通して、この教会を用いて、神はご自分の国、恵みのご支配を実現させ、この世に広げてくださいます。神の言葉が実を結ぶために、ご自分の命までかけてくださった、そのお方、主イエス・キリストが、今朝も私たちをこのようにして招いてくださっています。神の恵みによる収穫を共に喜ぶ日に向かって導いてくださいます。神の御言葉こそが私たちの現実を変えていく、この信頼を新たにし、今日もまたそれぞれの生活の場へと送り出されていきましょう。共に祈りをお捧げいたしましょう。天の父よ、あなたの御子、イエス・キリストが始めてくださった恵みの御業に感謝いたします。信仰のない私どもにも、あなたは種をまき続け、私どもの知らない仕方で育ててくださいます。どうか、あなたの御恵みにこそ信頼することができますように、私たちを励まし、導いてください。今なお私たちは、新型コロナウイルスに翻弄されております。先行きが不安な中で冷静さを欠くような言動や、自分が得をすることばかりを優先してしまう愚かさも浮き彫りにされています。どうかそのような苦しく惨めな経験をも用いて、私どもにあなたのお姿をお示しください。あなたを知る喜びと平安とをお与えください。そしてその喜びと平安をもって互いに使い合うことができますように、お助けください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。